皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンセールススペシャリストで臨床検査技師のまいさんです。まいさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は漫画家で廃培養子水色を週刊スピリッツで連載中の岡崎真理さんにお話を伺います。本日のテーマは岡崎真理さんの漫画家という仕事についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も神保町にございます小学館にまいさんとやってまいりました。
はい、
漫画家の岡崎真理さんにお話を伺います。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
岡崎さん、改めて、リスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はい、漫画家の岡崎真理です。漫画作品としましては、月9になりましたサプリ、映画化された渋谷区丸山町、あるいはアマゾンプライムで今公開中のずっと独身でいるつもり、それから、この4月から、ドラマオンエアされます鹿島しめし、あと最長と空海を主人公にしたアウンなどで、今、廃培養子水色という連載をスタートまで切ったばかりのところでございます。
はい、先週はですね、その週刊スピリッツで連載中の廃培養子水色、こちらの作品についていろいろ細かくね、はい、さんと一緒にお話を伺ってきたんですが、今週はもう漫画家さんとしての、はい、側面をいっぱいお話を伺いたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私結構やっぱりサプリとか、うん、あうんですね、はい、家にあってですね、すごく読んでおります。
ありがとうございます。この仕事役
に良かった。本当に良かったです。
お会いできるとは。
はい、すいません、ちょっと興奮してしまったんですけれども。はい、プロの漫画家としてデビューする前ですね、うん、はどんなお仕事をされていたんでしょうか。
ですね、美大を出まして、
はい、
というかでも高校の頃からアルバイトでずっと漫画を描きながら、はい、で、美大を出まして、その時、広告代理店に、CM プランナーとして入社したんですけれども、
はい、
会社員時代も実は漫画をずっと連載しておりまして、
そうだったんですね。
それで、その後、32歳の時に、会社を辞めて漫画家一本に。はい、それ以来漫画人生をずっと歩んでます。
はい、
その両立されてた時期って本当にもう寝る間もないくらいお忙しかったんじゃないですか。
そうですね、うん、本当にもう横になって寝ることがないぐらい。でも会社を辞めて、実は今3人の子供の母親なんですけど、はい、会社を辞めて漫画家だけになるかなと思ったら、まあ子供3人に恵まれたので、うん、ずっと子育てもしながら、
はい、
なので常にながら漫画家というか、会社員しながらとか、
はい、
子育てしながら、で、それがもう多分自分のスタイルというか、
はい、
それで合ってるんじゃないかなという感じです。うん、
でも、CM プランナーのお仕事されて、はい、それから漫画家とのお仕事の両立、このあたりっていうのは、今の、まあ、漫画家としてのお仕事に影響している部分ありますか？
ですね、CM を作るのって、例えば大きなクライアントだと、本当に1年以上前から取材をして、うん、
はい、
で、その商品の市場調査とか、商品の特性とか、工場に行ったりとか、うん、販売店に行ったりとか、取材をして、1本の15秒の CM を作るんですけど、
はい。
なので、今、まあ、たまたまこういうね、取材が必要なテーマの漫画を描いてますけど、うん、もしかすると少し 取材の感は会社員時代に培ったかなというのはあります。はい。
すごい長い期間、1年間も取材されて15秒な CM をやるっていうようなお仕事されてたんですね。
そうですね。はい。
サプリに出てくる、主人公の方も CM のプランナーみたいなお仕事をされてるのかなって思うんですけれども。
はい。
はい。
そうですね。あの時はまだ、第一子が生まれた直後に連載スタートだったので。
そうだったんですね。
はい。なので、取材に行けないので、
はい、
自分が分かってる業界を書こうと。でも、サプリ連載中の7年の間に、
はい、
2人目、3人目も生まれまして、
だ
からサプリを書いているほぼ3分の1は妊娠してて、
はい、
ずっと7年間おむつを買い続けていました。
はい。そうだったんですね。はい。例えばなんですけど、
はい、
題材ですとか、ストーリーっていうのは、どういうふうに思いついたりするんですか？
そうですね。それはもう本当に連載のものによるんですけれど、
はい、
今回の水色に関しては、担当さんが、もう次、じゃあこれをやりましょう、って言ってくださるので、
はい。
はいって。
もう、ストレートにお受けして、
はい。お受けして、はい。なかなか医療物って難しいので、
はい、
私、こう、なんて言うんでしょう。あんまり周りが見えなくなるタイプなので、やっぱりその、采配をうまくしながら、次はどういう話にしたら、読者受け手にバランスがいいかとかを、担当さんが考えて投げてくださるので、
はい。
はい、それで全部。
じゃあ、もう担当の方と、お二人でも作っていくって、はい、お二人というかもう、他の取材していただいた方とかも、もうすべての人で作っていくような作品っていうような感じなんです
ね。そうですね。
はい。はい、ありがとうございます。
あと、岡崎さんは、ご趣味ってどんな趣味を？
趣味はですね、ツイッタープロフィールに書いてあるんですけれど、はい、南の島とお酒と麻雀です。
でも、南の島どこがお好きなんですか？南の島はどちらがお好きなんですか？
もう、でも、よく行っていた時は、独身時代は、本当に東南アジアの、本当にボートでしか行けない島とか、そういうところをずっと、行ってました。
そういった旅の経験とかも、ストーリーに出てきたりとか、生かされたりすることってあるんですか？
は、ないですかね。でも、いや、いつか行きたいなっていう憧れをとともに生きているので、今はなかなかまだ子供がいるので、そんなね、一人でふらふら行けないんですけれども、あと、まあ、麻雀したいなって思いながら、要するに、やりたいことを原動力にして、
はい。は
い。
そして今連載中の廃培養子水色なんですけれども、どのぐらい先のストーリーまでこう進行されてるんですか？
もうでも全然本当に自転車操業というか、書き出したら、あ、ここもう一回取材しないとダメだとか、ここやっぱりこれダメだ使えないとか、そういうことばかりなので、本当にそんな先のことは決まってないですね。2、3話が見えてるぐらいの状態で、常に書いてます。
私もパーソナリティの仕事と別で、アニメの脚本の仕事をやらせていただいてるんですけども、やっぱりこう全体の流れを組んでいても、やっぱり立ち止まって、もう一度、もっとここを掘り下げたいとかっていうのが、結構、スタッフ陣と会って、書き直したりっていう作業はあるんですけれども、そういうのは、岡崎さんはどうですか？進行されていて。
そうですね。でも漫画って本当に、キツキツカツカツで進行するので、多分ね、あんまり戻って書き直すっていうのができないですね。
ここはどうしても
ね、単行本作業の時に書き直すことはまああるんですけど、でも私の、まあそんなに多くない経験上、書き直して良くなることがあんまりないというか、なんか漫画ってその時のスピードとか、出ないと書けないものを出したりもしてるので、はい、そうですね。それで何かこう、傷つく人がいるとか、そういうことでない限りは、 基本あまり書き直さないです、うん、もう取って出しですね、
うん、だそういうもう漫画を連載されてるわけなのでやっぱりそのスピード感っていうのも、はい、とっても大切だと思うんですけども、はい、この実際どうなんでしょう、そのスピード感、連載こう毎週毎週の作業になるわけで、はい、お時間の配分とか実際どうでしょう。
そうですね、でも私結構そのわがままを言ってお休みをかなりいただいているんですけど、うん、なのでそう本当に週刊連載されてる作家さんって、
はい、
ベッドで寝たことがない連載何年間かの間要するにもうその方とかゲーミングチェア で、うん、でしかも目覚ましをかけたことがない、キッチンタイマーで、っておっしゃってて、まあそれぐらい本当はちゃんと全部やり出すと忙しいんですけど、
はい、
私はもう子供にもご飯作んなきゃいけないので、かなりお休みを入れつつ入れつつ、はい。
じゃあそのご自身のライフスタイルに合わせて漫画家としてのお仕事を、
長く細く続けていきたいので無理なくというのが、はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ハイバイ用紙水色を週刊スピリッツで連載中の漫画家岡崎まりさんにお話を伺います。
今ってスマホとかで漫画を読むようなデジタル化があったりとか、あとは紙の漫画雑誌が廃刊になってしまったりとか、漫画を読むスタイルがだいぶ変化しているのかなというふうに思うんですけれども、それによって漫画家さん側にも何か変化っていうのがあったりしますか？
そうですね、私もずっとアナログの紙で書いてたんですけれど、はい、今はフルデジタルで書くように。
あ
でアシスタントさんも前は集合、家に集合していただいてたんですけれど、
はい、
このコロナ禍でもうそれぞれフルデジタルに変えたので、それぞれのお家で作業していただくというスタイルにどんどん変わってきたんですけれど、
はい、
で私もそのデジタル化に合わせて書き方をもっとね、漫画自体を変えた方がいいのかなと悩むこともあったんですけど、
はい、
でも長く漫画家を続けてると、
はい、
まだガラケーしかなかった頃もデジタル化の波がありまして、一コマずつこうカチッカチッって読む、ああいうものとか、そうするとコマを切り取りやすく書かなきゃいけないのかなとか、あるいは今はスマホなので縦スクロールなんですけど、じゃあそれにいちいち合わせてもいたら本当にキリがないなと。それはそれで楽しいんですけれど、
はい、
なので、当分気にせずに書くことに、で今また子供を見てると、スマホだけじゃなくてもう今学校支給のタブレットがあるので、
はい、
みんなそのね、 YouTube とかあるいは漫画なんかもタブレットで逆に読むようになっているんですよね。
そうす
ると、
ね、
はい、縦スクだけじゃなくて、うん、逆に今度は見開き漫画をちゃんとデジタルで読んでたりとか。
へー。
なので、子供を見てると、もうあまり振り回されるのはやめようと思って。
はい。また変わっていくかもしれないです。
そうなんです。はい。デバイスがね、どんどん進化するので、
はい。はい。アシスタントさんと、まあ、ね、今までは、コロナ禍前までは、ちょっとこここうよ、はい、みたいな感じで、リアルでやり取りしてたのが、はい、まあ、リモートになるわけじゃないですか。はい、アシスタントさんたちとのこうコミュニケーションとか、はい、お仕事の伝達とかって、いかがですか？あんまり大丈夫ですか？
そうですね。結構私はラッキーだったことに、うん、コロナ禍前に、しっかりこう、チーム組めていたので、はい、多分そのアシスタントさんも私が、まあ、一応指示はデジタルで書いて送るんですけど、こういう時はこうだろうみたいな、阿吽の呼吸ができているので、
まさに、
はい、本当に、はい、なので大丈夫です、うん、はい、
はい、先日鹿島しめしの実写ドラマ化が発表されたんですけれども、はいはい、ご自身の作品が実写化されるのってどんな思いですか？
私はもともと、最初にお話ししましたように、
はい、
広告代理店にいて CM を作っていたので、
はい、
自分がこう紙に書いたものが実写化されるということにもう全く抵抗がないというか、はい、あの実写化されてより多くの方に届く、はい、あの業行というかそういうの幸せだなと思っているので、はい、あの本当に実写化はもうどんどんしてくださいという感じと、あと逆にも本当に、なんだろう、スタッフさんにはいろいろもう全然実写の方にいいように変えてくださいねっていうふうにはお伝えしてます。
やっぱりその描写がすごく丁寧で細かいっていうところがあるので、まあ、実写化されても、なんていうか全く違和感がないような漫画だなっていうふうにはすごく思っています。はい。
撮影現場に行かれることとかあるんですか？
あ、そうですね。今度もまたお伺いすると思うんですけれど、鹿島市の現場に。はい。
やっぱり現場に行くとこう現場の熱量とあとご自身が描かれたキャラクターをまさに目の前で俳優さんたちが演じて生きてるっていう感じがあるんじゃないでしょうか。
そうですね。でもなんかもう CM で徹夜ですごくこう大変だった経験があるのでもう本当に皆さん頑張ってくださいっていう感じです。はい、本当にもうね撮影現場って華やかに見えますけど、もうあスタッフさんまた寝てないんだろうなとかこの現場がこれだけ交番票から押してるってことはとかいろんな、はい、苦労が逆に目についてしまってこう、はい、
どちらの気持ちも分かって、
ね、そうですね。はい、
今後描いてみたいテーマってありますか？
まだなんかもう私にできることだったら何でもという感じです。あんまり自分の中でこれが描きたいというよりはお題くださいって言ってお題に答えるタイプなので、はい、
はい。漫画を通して実現したいことですとか目指していることっていうのがありますか？
いや全然ないですね。そんな大きなことはないです。でもやっぱりその実写制作を通して、
はい、
漫画の中でしかできないことってかなりあって、
はい、
本当に何だろう、漫画の中だったら降らせたかったら好きな時間に雨が降らせることできるし、
はい、
ここは夜がいいなと思ったらパンって夜にできるし、あの制約がない、ある意味その、はい、自分の脳みその中で浮かんだシーンをそのままきちんとこう忠実に出せるところ
が、はい、
とても楽しいので、
はい、
もうずっと多分今後も延々そういう頭の中のものが、
はい、
外に出るのは楽しいなと思いながら書いていると思います。
ありがとうございます。
はい、では、廃媒用紙水色連載中でございますが、はい、こちらの読者の皆様、また、妊活ラジオを聞いていただいている皆様にですね、
はい、
ぜひメッセージをお願いします。
はい、まず妊活中の方、皆様には本当にもう一人残らず、望んだタイミングで、素晴らしい妊娠の成立を祈ってます。それと、廃媒用紙水色でも読んで、周りにいる方は、あ、こういうこと、こういう流れ、なるほどねって思いながら、妊活されている方を、サポートできるように、まあでも漫画なので、単純に楽しんでいただけたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。
2週にわたってご出演いただきましたのは廃媒用紙水色を週刊スピリッツで連載中の漫画家岡崎真理さんでした。岡崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は漫画家で廃媒用紙水色を連載中の岡崎真理さんにお話を伺いました。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。